皆さんこんにちは、こんばんは、ごきげんよう。綺麗してようこそ。今日のお客様はどなたでしょう。まあ素敵、世界中の美男美女の皆さんです。どうぞお入りください。まあ素敵、どうぞお座りください。どなたか存じ上げませんけど、あの方が何か好き勝手お話しされるそうですので、まあ聞いてみましょうか。皆様、本日はお付き合いよろしくお願いします。
はい、カット、オッケーです。
まあ終わったかしら。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。誰の
私もさん、お疲れ様でした。次の週の方はですね、
はい、花と紅茶の美味しい時間、なおこさん、すにさん、お疲れ様でした。花やね、紅茶が香ってくるようなですね、とても品のあるお二人のトークの後にですね、私、ヘイのようなですね、この酒焼けのガサガサ声のね、女がですね、話すっていうのもですね、非常に気が引けますが、はい。では、まあね、聞いてみてください。まずは、そんなコーナー。
配信リレー、セブンデイズ。ポッドキャスト20周年おめでとう、特別コーナー、ゆるぼでほっこりのコーナー、イエーイ。では早速やっていきたいと思います。はい、まず鬼おろしさんです。夫さんに行ってらっしゃいとお帰りなさいが言えること、皆さんとのおしゃべりといただきました。ありがとうございますね。ご主人にですね、行ってらっしゃいと、お帰りなさいが言えることっていう、この日々のね、何気ないね、日常の出来事をですね、小さな幸せと思える鬼おろしさんのですね、純粋さ、心の綺麗さにですね、私、ほっこりいたしました。ありがとうございます。私自身はお帰りなさいとかですね、行ってらっしゃいとかですね、もう結婚、そうですね、もう20年、21年目になりますけれども、顔も見ずに言ってる感じですね。はい、すさんでおります。ありがとうございます。続きまして、古田さんです。ベッド、かっこ、今日は布団に入って寝落ちする瞬間といただきました。ありがとうございます。はい。とてもね、気持ちのいい瞬間でございますね。私はですね、普段床で気絶して寝ておりますので、たまにですね、きちんとお布団に入って眠れる時はですね、なんだかちょっと幸せな気持ちになりますね。はい。どういう状況やっていうことですけれども、はい。まあそんなね、感じですね。古田さん、ありがとうございます。続きまして、黒柳小鉄さんです。生き別れの弟ですね。黒柳もよろしくお願いいたします。試練明けの飲酒といただきました。ありがとうございます。試練じゃねえや、試験明けの飲酒でした。はい、大変失礼いたしました。ありがとうございます。小鉄さんはですね、ただいま絶賛学生中でございましてですね、社会人なんですけれども、お勉強をしておるところでございますね。試験明けのね、最高の一杯、これはね、至福の時ですね。小さな幸せと言っていいのでしょうか。ありがとうございますね。頑張った分だけうまさ倍増ですね。続きまして、サニトラさんです。ミュージックビデオを YouTube で見ます。ファーストテイクも良いといただきました。ありがとうございます。はい、私もですね、推しの、ミュージックビデオを見てですね、パワーチャージすることたびたびございます。特にですね、椎名林檎さん、私のですね、この林檎という名前はですね、椎名林檎さんからですね、拝借いたした名前なんですけれども、はい、推しのですね、椎名林檎さんのミュージックビデオを見たりとかですね、あとはそうですね、ちょっとこうシュールなミュージックビデオになるんですけれども、キャラバンパレスというですね、洋楽のですね、ビデオなどなどもですね、見たりします。ファーストテイクもいいですよね。推しがね、出てるのを見て鳥肌が立って、はぁ、いいわ、明日も頑張りましょうとね、なりますね。まあ確かにこれも、幸せなひとときですね。サニトラさんはどんなミュージックビデオを見ていらっしゃるのでしょうか。ありがとうございます。続きまして、プスンオブプスモンさんです。スケボーに乗る亀の YouTube 見ながら
晩酌といただきました。ありがとうございます。なんともシュールなね、幸せですね。スケボーに乗る亀の YouTube、これリンクとか貼ってないんですけれども、ぜひね、リンクを貼っていただきたい。あー、気になりますね、これね。はい、とっても気になります。スケボーに乗る亀の YouTube でも可愛いっぽいですね、なんかね、想像するにですね。プスンオブプスモンさん、ありがとうございます。続きまして、空気売りさんです。美味しいご飯が食べられた時といただきました。ありがとうございます。これもですね、日々毎日1日3食、私は1日ほぼほぼ2食、たまに1食とかになるんですけれども、はい。ね、1日ね、ご飯をね、3回食べるたびにですね、あー、今日美味しいご飯が食べられたなと、感謝ができるっていうのは本当ね、幸せな人生でございますね。私はですね、ハンバーグが大好きなんですけれども、美味しいハンバーグに出会った時、もうほんとね、鼻のね、穴が広がる感じ、なんていうかな、鼻から抜けるお肉のね、いいお肉の甘い感じ、甘い感じ、甘い匂い、はい、わかりますかね、わからないですよね。まあそういうね、美味しいハンバーグを食べた時はですね、もう最高に幸せな気分になります。なのでクッキー売りさんは何がお好きなのかなと思ったらですね、白いご飯がお好きだそうです。シンプルに日本人、白米にね、美味しいね、白いご飯、炊きたてご飯にね、幸せを感じるっていうのはですね、本当に幸せな人生だなと思います。ありがとうございます。続きまして、神田正樹さんです。ポテトチップスを食べるときといただきました。ありがとうございます。まさきにポテトチップス大好きなんですね。ポテトチップス、いつでも食べられる、ね、いつでも売ってるものですけれども、このポテトチップスを食べるときに小さな幸せを感じるっていうのはですね、幸せですね。ほんとね、ポテチっていつでも食べられるっていうの、このいつでも食べられるっていうのもですね、当たり前に思っちゃいけないですよね。でね、ポテトチップスを楽しみに、食べる、楽しみにしてる毎日、いつでもどこでも手に入るポテトチップスをですね、食べようと思えばいつでも食べられるポテトチップスを食べるときに幸せを感じるっていうのはですね、本当とっても幸せなことだと思います。こういう小さなね、幸せをね、感じられる人っていうのはですね、人生ね、豊かな人生なんだなと、私、羨ましく思います。ね、ポテトチップスなんかもう普通にバリバリね、なんかお腹すいた、ポテトチップス食べよう、バリバリみたいなね、感じで食べてるんでですね、もうちょっとね、ポテトチップス味わってですね、幸せを感じながら食べてみたいと思います。神田正樹さん、ありがとうございます。続きまして、ナズアット新刊通販再開さんです。今日もドールさんが可愛いといただきました。ありがとうございます。こちらの方はですね、可愛いね。お人形さんもですね、いろんなお洋服着てたりとかですね、して、楽しんでらっしゃいます。私もね、時々ね、流れてくるタイムラインでね、もう、キャー、かわいいって。この間はですね、つい最近は浴衣をね、着たお人形さんでした。とっても可愛いんですよ。そういうね、幸せを感じられる趣味がある方っていいですね。まあ、私はですね、このポッドキャストでおしゃべりしている時が一番幸せなのかもしれません。ナズさん、ありがとうございます。続きまして、マットパンダの憂鬱さんです。温泉の後のガリガリくんといただきました。ありがとうございます。これはですね、私にとっては勤労の後のビールですね。はい。いや、ビールじゃねえ。ビール、嘘つきました。私、ビールっていうよりもね、ハイボール派なんですよね。勤労の後のですね、キンキンに冷えたビール。これはうまいですよね。温泉の後のガリガリくんもね、絶対うまい。キンキンに冷えたね、ガリガリくん。温泉の後のハイボールも最高だと思います。はい。ありがとうございます。続きまして、泉水井さんです。うまいもん食った時、といただきました。ありがとうございます。ですね。美味しいもん食べた時は、ほんとね、もう何とも言えない幸福感が、はい。体中にですね、膨らみますよね。小鼻も膨らみます、私の場合。美味しいもん食べた時すぐわかるって言われますね。鼻の穴がね、
ふーんと膨らむそうです。美味しいもの食べた時になりませんか皆さん。これもね、ほんと素敵な幸せな瞬間ですよね。ありがとうございます。続きまして、阿部ゆりかさんです。休みの日、昼間から飲むビールですといただきました。ありがとうございます。これはたまらんですね。たまーにですね、年に何度か私も昼間からお酒を飲むことあります。休日の日にですね、今日はね、夕方夜もですね、何も予定がないということは、買い物を午前中に済ませ夕飯を作りながらね、早めにね、夕飯を作るときあるんですよね。夜も何もしなくていいようにですね、昼間にね、夕飯をね、ぼちぼち作りながらね、飲むね、お酒最高ですね。で、その後はね、もうご飯も作ってるし、お風呂も入ってるし、何もしなくていい。もうね、寝るまでね、ダラダラダラダラとね、飲んで、あ、これはね、こりゃたまらんですね。はい。たまにしかできないからっていうのもあるんでしょうね。毎日毎日ね、昼間から飲んでたらね、幸せも感じないんでしょうけれども、これも本当に幸せな瞬間ですね。ありがとうございます。続きまして、グーさんです。お買い物した時の合計金額がゾロ目。といただきました。ありがとうございます。なんかね、これわかる。いいことありそうな、特にね、朝とかコンビニとかで777円とか、お、なんかいいことありそうとかね思いますよね。こういうね、なんか幸せもね、幸せの感じ方もいいですよね。グさん、ありがとうございます。続きまして、カカさんです。 X の絡みといただきました。ありがとうございます。これはわかります。今もこうやってですね、X のフォロワーの皆さんにですね、支えられておりますね。こうやってね、ゆるぼでしたにもかかわらずですね、たくさんね、自分の小さな幸せをですね、いっぱいね、コメントいただいてですね、うん、嬉しいです。ね、普段からもですね、ふざけた投稿とかね、しているところでわちゃわちゃとね、皆さんとね、絡んでいただいてるっていうのは、私もすごく、幸せ。ですね。カカさん、ありがとうございます。続きまして、ユガさんです。冷たいお茶をゴクッと飲む瞬間、かっこ汗だく、といただきました。ありがとうございます。確かにこれはね、何気ないことですけれども、あれ、最高の瞬間ですよね。熱い、喉乾いた、冷たい、キンキンに冷えたお茶をゴクッと飲む瞬間。本当、これにもね、幸せを感じられるっていうのはですね、本当に豊かな人生が送れそうですね。ゆかさん、ありがとうございます。続きまして、ザボさんです。おでこにニベアを塗ること、といただきました。ありがとうございます。おでこにニベアを塗ったことはないんですけれども、ザボさんにとってはこれが至福の時。ね、小さな幸せな時なんでしょうね。オンライン飲み会の時もですね、おでこにせっせとニベアを塗られていました。ザボさん、ありがとうございます。続きまして、コマルさんです。リンゴソーといただきました。ありがとうございます。こちらは、私がですね、最近リスにお引越しして、声日記として、ほぼほぼ毎日、編集もなしにですね、タラタラタラタラーとですね、まあ、10分から15分ぐらいでお話ししている、ポッドキャストですね。それを小さな幸せと言っていただいて、私こそ幸せです。小丸さん、ありがとうございます。続きまして、タヌーさんです。たまたま通った路地で揺れてる風鈴、ヨーグルトの蓋が綺麗に剥がれるこれわかるわかる。ナイトパレード状態で散歩中の犬、帰り道の買い食い、これわかりますね。最近私ファミマのつくね串にハマっておりますもんね。手を振り返してくれた幼子、かわいい、癒される。二度寝、私これできないんですよね。二度寝ね、二度寝しようかなと思ったらちょっと寝れないですよね。ツイッターでフォロワーさんたちが可愛いやりとりしてるのを見つけた時、といただきました。ありがとうございますね。こんなね、ほんと小さな幸せをですね、たくさんね、思いついて感じられる方、私なんか小さな幸せって考えた時に、そうやなーって、なんかね、お酒のこととか、あと子供のこととかね、まあ思いつきましたけど、こんなね、日々日常での小さな幸せを感じられる、感じ取れてないんでしょうね。何気なく生きてるんでしょうね。これを幸せと、いっぱいね、あげてくださったタヌーさん。ね、タヌーさんも本当、幸せな人生を送ってらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。続きまして、塩水さんです。キャンプ、 は大きい幸せですよね。なので、麺といただきました。ありがとうございます。麺がお好きなんでしょうね。はい、わかります。私もね、ラーメンとかね、うどんとか麺類大好きでございます。美味しいね、ラーメンやうどん。まあ、パスタも好きですね。食べてるときはほんと幸せですね。わかります。塩水さん、ありがとうございます。続きまして、ダッチャーさんです。家族がワイの作った料理に舌包みを打ち、うますぎる、見せ出せるという感想を言い、ペロリと平らげたとき、あと自己評価としても悪くないときといただきました。ありがとうございます。私はですね、羨ましいです、これ。私、家族に褒められるのってハンバーグとミネストローネぐらいですね。あとは褒められたことがない。ペロリと平らげるのはですね、成長期でですね、もりもり食べるからでしょう。うん、ただただね、お腹が空いているから、まあ、少々まずくてもがっつくみたいな、感じでしょうね。はい、ダッチャーさん、料理上手でいいですね。はい。ありがとうございます。続きまして、ポメラニーヤンさんです。誰かを笑わせられた時といただきました。ありがとうございます。私はですね、いつもこのポメラニーヤンさんの可愛い絵にですね、癒されております。まあね、ほぼほぼ毎日、いや、毎日だ。可愛いね、絵を。私が好きな作品の一つ、二瓶つとむさんのブラムというね、作品のですね、なんかこう、ちょっとパロった感じの、まあ可愛いやつとかですね、よくあげてくださってたりとか、私の今、ツイッターのアイコンもですね、リンゴ飴がね、かじってかじられてるやつなんですよ。これもね、可愛いんですよ。ポメラニーヤさんがね、書いてくださってます。まあこれ、本当に私いつもクスッと笑わせられてます。はい。ありがとうございます。続きまして、サリさんです。最近はお出かけですね。休みの日の市内旅から始まって旅行、スーパー銭湯やユニバーなどのいろんな旅を楽しんでます。といただきました。ありがとうございます。お出かけはいいですよ。ね。ほんと。まあ、ご主人とですね、たくさんいろんなね、ところを飛び回って、幸せをいっぱい感じられてください。ね。美味しいもん食べて笑ってね。いい景色を見ていいですね。はい、旅はいいです。ありがとうございます。続きまして、サカゼプラスさんです。ヌコといただきました。ありがとうございます。はぁ、猫ですね。猫を最近お飼いになったようで。はい。もう幸せですね。うちにも犬がいますけれども、ワンコがいますけれども。はい。可愛いです。帰ってきたら真っ先に撫で撫でします。ね。つぶらな瞳でじっと見つめられると本当幸せを感じますね。はい。猫ちゃんとお幸せにありがとうございます。続きまして、スルメさんです。猫がそっと添い寝をしてきた時といただきました。ありがとうございます。こちらも猫ちゃんですね。ペットにね、癒される方はね、多いですね。私も癒されております。なので、わかります。体をね、スーッとすり寄せてくる時、いいですよね。うちのね、ワンコもですね、なでなでとすると待ってたよってばかりにね、ちょっと甘えた感じでですね、腕にね、ふわーんと、ふわーっとね、寄り添ってくるんですよ。顔を預けてくるんです。もうその瞬間がたまりませんね。はい。ちょっと変態みたいな感じになりましたけれども。はい。スルメさん、ありがとうございます。続きまして、グランパアットオンチャスラジオさんです。出勤前にすべての用意が終わって少し時間があるときにソファーの上でゴロゴロすることですといただきました。ありがとうございます。これはね、本当にね、日々の小さな幸せでしょうね。ね、これ本当一石二鳥ですね。ゴロゴロしたいがゆえにですね、準備もはかどってですね、余裕のある朝。で、ゴロゴロしてる時にですね、なんかこう、ちょっとね、お子ちゃんとイチャイチャしたりとかですね、ペットがいるところはもうペットとね、ちょっと、もふもふとね、戯れたりとかする時間を、出勤前にそんな時間をですね、作れるっていうのは本当ね、幸せなことだと思います。私も見習いたいですね。バッタバタです、朝。はい。ありがとうございます。続きまして、姫さんです。好きな人から連絡が来た時といただきました。ありがとうございます。忘れかけてた、なんか、キュンキュン話ですね。これは、好きな人から連絡が来た時にですね、幸せって思える、黒柳りんごはどこに行ったのでしょうかね。はあ、最近じゃあね、旦那から電話がかかってたら、旦那だ、なんやろ。みたいな。まあね、そんな感じですよね。私も幸せを感じないといけませんね。はい、姫さん、ありがとうございます。 お幸せに、彼氏さんとお幸せに、彼氏さんかな、好きな人かな、お幸せに。続きまして、昨夜さんです。皆様が遊んでくれることといただきました。いや、小さくないなぁとその後つぶやかれてます。ありがとうございます。私もですね、TRPG で、昨夜さんとね、ゲームですけれども、遊んでいただいたりとかしてですね、本当、楽しいです。私もこれは小さな幸せとは思いません。でかい幸せをいただきました。老後のね、趣味にね、持ってこいです。パソコンの前にね、座ってさえいれば、喋れれば、ダイスを振れればですね、ボケない限りはできるゲームですから、老後もですね、皆さんと一緒に遊んでいただきたいと思っております。ありがとうございます。はい、以上ですね。こちら、キュリオシティ7 days バージョン特別コーナー。ね、初めとタイトルが違う感じですけれども、はい、なんて言ったか忘れちゃった。はい。これで終わります。コメントいただいた皆さん、ありがとうございました。感謝です。あなたの小さな幸せは？と問いかけたところ、たくさん幸せが集まりました。一つ一つ読み上げてコメントすることで、自分が気づけなかった小さな幸せにハッとしたりね、するもんですね。20年前に誕生したポッドキャスト。私もお母さんになって20年です。最近リスンさんにお引越しして、声日記っていうのがですね、たくさん出てまして。声日記にハマって聞いてますけど、小さいお子さんとママの声日記を聞いてですね、私も20年前にポッドキャスト存在してるかな、と羨ましく思ってます。子供たちとの会話残しておきたかったな。かわいい、かわいい声。もうね、今は子供たちも大きくなってしまいまして、一番下の息子もですね、中学生なんで、可愛かった頃の声ではないですね。ボソボソっとね、ちょっとね、男らしい声になってきてますね。まあ今撮っても面白いかもしれないですけども、しかし3年前ぐらいからですね、順番に子供たちも手が離れ出して、私、趣味の一つもないな、と。子供たち家からみんな出て行ったらちょっと寂しいぞ、と。主人もあんまりおしゃべりする方ではないので、私がいつも一人でベラベラベラベラ喋って、で主人が、あーって相槌ね、聞いてるのか聞いてないのかわかんないですけど、まあそういう感じなので、これはちょっとね、寂しくなるぞ。まあ、友達と遊んだりとかもね、そんなしょっちゅうしょっちゅうはできませんから、なんかないかな、と探していた時にですね、このポッドキャストに出会えたので、まあよかったかな、と思いますね。そのつながりからですね、前々から映画とかはまあ見はしてたんですけど、アニメってあんまり見ることなかったんですね。それがアニメを見るようになり、ね、単行本も買って読むようになり、あとね、小説。小説はね、前々からちょこちょこ読んではいたんですけれども、また新しいジャンルのね、本に出会ったりとか、あと、全くね、無縁だった TRPG というゲームにも出会えてですね、楽しい日々を過ごしています。そんなね、様々な体験をですね、して、で、それをですね、楽しかったなぁと、共有できる人が周りにいればいいんですけれども、なかなかね、このゲームだったりとか、あと一緒に見た映画のこととかを、長い時間、ああだったなぁ、こうだったなぁってね、話し合える仲間、なんか友達がいないみたいな感じになってますけど、友達は一応いるんですけれども、そういう、こうね、熱く語り合える人たちっていうのは、なかなかですね、周りにはいない。もう、面白かったね。ああ、そうやね。あそこのシーン良かったね。うん。やっぱり、なんなんていう俳優いいね。いいよね。かっこよかったよね。ぐらいのね、お話はあるんですけど、それ以上にあの作品のどういうところがこうやったと思うとか、まあ、そういうふうなね、続編あるかなとかね。なんか、そんなね。語ることもすごいね、できて、このポッドキャストを始めてからゲストでお呼びして語ったりとか、あと逆にね、呼ばれて語るとか、作品についてゲストで呼ばれたことはないかな。一つでも音楽について、好きなアーティストについてですね、語るっていうのでゲストに呼んでいただいてっていうのもね、ほんと非常に楽しかったですね。
こんなに熱く語られることはないからっていう感じです。なんでですね、誰か、どなたか、ポッドキャスターがおっしゃってましたね。一人一配信と。一人ね、一つはね、配信をしようということをね、おっしゃってましたね。あるポッドキャスターさんがですね。私もね、これはそう思います。ほんとね、年齢も関係なく、環境あまりに、まあ、ドタバタしてる状況でお話しして、それをそのまま配信っていうのもありだと思うんですけど、臨場感があってね、もあるし、絶対こうやらないといけないよっていう、なんか、変な縛り的なのもないしですね、このポッドキャストっていうのはですね、編集をね、ちゃんとやって出すもよし、まあ、ノー編集でね、そのまま出すもよし、ただね、聞きやすいようにはですね、最低でも聞きやすいようには、聞く人が聞きやすいようにはしないといけないなって私は思ってますけど、まあ、そういう、あんまり、なんか難しい縛りとかもないし、スマホ一つでですね、配信もできますので、今ね、迷ってらっしゃる方、ね、なかなかね、勇気がね、とかいう方がね、いらっしゃればですね、私みたいなね、こんなほんとね、たどたどしい話し方をしててもですね、別に誰かが聞いててなんか怒ったりとかですね、なんかどっかで炎上したりとかですね、まあそういうのもないですので、気軽にですね、やっていただけたらですね、なんかまた違う世界が広がって楽しいですよっていう感じですかね。ね、ご夫婦でね、仲良く配信をされてる方もいらっしゃいますけども、うちはですね、主人はもう一回ちょっと誘ってみたんです。やってみーらんとか言って誘ってみたんですけど、うちはちょっとまあダメ、無理無理みたいな、いやいやみたいな感じだったんで、うちは夫婦で配信っていうのはまあ一生ないと思うんですけど、中にはね、仲良く夫婦で配信されたり、本当のね、兄弟で配信をされたりとかですね。まあ私も一応行き別れの弟黒柳小鉄という人とですね、黒柳という兄弟配信をやってはおりますけれども、まあそういうね、兄弟でもいいし、お友達とでもいいしですね、二人で、なかなか一人ではっていう場合やったら二人でも三人でもね、何人でもグループでね、配信っていうのもできたりとかするし、いろんなね、形のポッドキャストもあるので、まずはですね、たくさんね、いろんなポッドキャストを聞いてみるとですね、あ、私にもこれだったら、こんな感じだったらできるかもというね、参考にもなるしですね、背中を押されるってこともあるかもしれません。私も初めはポッドキャストを聞くところから始めまして、まあ、いろんなポッドキャスターさんたちとも出会い、オンライン飲み会とかも参加させていただいたりとかですね、あと収録をしてるところをツイキャスでもう流しながらポッドキャストされてる生配信、何ですか、生収録配信のツイキャスとかはですね、見に行ったりとかして、まあ、そういうところでもですね、いろんなつながりができたりとか、あとね、ポッドキャストの感想をね、書くことによってですね、そこの返信をもらってまたつながりができたりとかですね、まあ、そういった中で、周りのポッドキャスターさんたちとかは、やってみなよってね、背中を押してくださったんで、わからないこともいっぱいあったんですけど、いろいろいろんな方が教えてくださったりとか、うちで話してみませんかと呼んでいただいたりとかですね、そういうことがあってですね、今に至っております。ぜひぜひ、まだやってらっしゃらない方、ポッドキャストやってみてください。私もね、これからもおばあちゃんに、ね、なるまで、もうずっと多分死ぬまでかな。うん。ボケない限りはですね、ボケてもやって、でも楽しいかもしれないですけど、起きない限りはですね、やっていきたいと思ってます。はい、それでは次の番組さんはですねあ、
金曜日は焚き火の日、金曜日は焚き火の日、
金曜日の焚き火会、りょうさん、横山さん、中富さん、よろしくお願いいたします。